みんなで学ぶ。
この番組はタイガー魔法瓶の提供でお送りいたします。さあ4月半ばになりましたけども、どうですか？
だいたい4月も半ばになると、はい、新しい生活にも慣れたし、うん、新しい会社にも慣れたし、
はい、
清川千里と石井敏郎も、みんなで学ぶにちょっと慣れてきた感じですね。
そうですね、少しずつ慣れて
今日も大丈夫だろうと思って、
はい、
でちょっと最近ね痩せようかなと思ってね、はい、そしたらここに入ってきた途端に、
はい、
黒川プロデューサーから顔色が悪いぞと言われてそれじゃダメだって言うんでですね、
はい、
さっきおせんべいもらいました。
今は
おせんべいの力でパワー全開です。
全開です。
皆さんしっかり白いご飯食べて、
そうですね、元気をつけて、
そうそう、
これからもね、
はい、
頑張ってい
きましょう。
はい、
はい、
行きたいと思います。さあそれでは本題に入りましょう。
さて今日はね、
はい、
最近話題のシェアリングエコノミーっていう言葉聞いたことありますか？
聞いたことはないんですけども、この単語一つ一つでしたら、まあ、シェアだと共有するっていう話、
はい、はい、これはね、
はい、
例えばね民泊とか、
はい、
あとは空き駐車場とか、
うん、
それぞれ自分の持っているお家とか空きスペースとか、
はい、
場合によっては車とかを一人で独占するんじゃなくて、うん、みんなで共有しようということで、
はいは
い、こういうサービスが最近すっごい流行ってるんですよね。
はい、あの民泊って聞きますと、うん、
はい、
あの私はまあ弟がいるんですけども、
はい、
弟がですね中学生の時に、
はい、
あの民泊体験というのがありまして、
はいはい、
あの農家で民泊、
ね、
はい、
一緒にね、
はい、
じゃがいも取ったりね、
はい、
一緒にお魚取ったりね、
はい、
それねいい民泊なんですけど、
はい、
最近ねまあ、ある意味いろんな意味で話題になってるのは、
はい、
いろんなところに外国人の人多いでしょう。
多いです。
ギャーってね、うん、でそこでね、
はい、
それ京都だ大阪だ、
うん、
泊まるところが全然ないわけ、
うん、
でそしたら、
はい、
あうちのマンション空き部屋だと、
うん、
ちょっと貸しちゃおう、
はい、
まあ、これはねもう泊まるところないから、
はい、
空き部屋いいじゃないか。Airbnb っていうのがアメリカ発のサイトであるんだけども、
はいはい、
それは一つ合理的なんだけど、
うん、
一方で、
はい、
隣のうち空き家だと思ってたら、
はい、
いきなり知らないところに知らない人が1週間住んでいた、
はい、
でゴミもね、うん、月曜日と木曜日だけ出してくださいって言ってたのに、
うん、
火曜日も水曜日もゴミ出しちゃう、夜中まで知らない言葉がね飛び交ってる、はい、
うん、
まあ、こういうのでも問題になってたりはしてるんですけども。
そうなんですね。あの今、まあ、ホテルを取るのが難しくなったりっていうのを聞きますと、
ええ、
私もあの京都で撮影しているんですけども、
はいはい、
撮影が入った時にですね、私いつも関係者の方だけが泊まれる、まあ、シェアハウスに泊まっているんですけども、
はいはい、
あの大御所の方々になりますと、
はい、
やはりあの駅地下のホテルなどになるんですけども、
はいはい、なるほどなるほど、
やっぱあのプロデューサーの方々も結構撮るのが大変だっていうのを聞いてまして、
そう、
まあ、そういうのも関係するのかなと思いました。
関係するんですよ、はい、まあ、ただね、
はい、
この今このトラブルが報告をされる一方で、
はい、
さっき言ったように、まあ、泊まるところがないから、
はい、
じゃあ民泊だ、空いてるマンション使おうだ、うん、
はい、
そういうようなんでシェアエコノミーの規模が2015年度で285億円の売り上げがあるっていうね、
はい、
あるシンクタンクの計算なんですね、でこれをね、
はい、
さあ千里ちゃんどうしたらいいかな、隣の人がね、
はい、
あの知らない人が住んで困るから、うん、もう全面的に禁止しろっていうような人もいる、
はい、
一方で、うん、泊まるとこないんだから仕方がないじゃないかっていうような人もいる、
はい、
ね、難しいですね。
難しい問題ですよ ね、
ね、
ここでまた全部取り消しにしてしまうとまた観光客の方々も困りますし、
泊まるところなくなっちゃうしね、
はい、
で大体取り消しにしたりするとね、
うん、
逆に真面目な人は、
はい、
ああもうこれできないからやめようってなるんだけど、うん、見つからなければいいやって言ったね、
はい、
もっと劣悪な状況で、
はい、
もっとひどい、いい事例が出てくるかもしれないっていうんで、
はい、
今ね僕なんか思うのは一定のルールね、
はい、
で例えばこの部屋は民泊で貸してますっていうふうに、うん、そのマンションの人にはちゃんとお知らせするとか、
はい、
まあ、もしくはそのマンションを紹介した会社、
はい、
その会社が、
うん、
誰が泊まってるかというのをちゃんと把握をするとかね、うん、 まあ、そういう一定のルールを設けて、はい、やればいいんじゃないかなというふうに思います。
そうですよね、うん、こうやっぱり何でもかんでもしてしまったらまた周りの方にも迷惑かかってしまいますし、
そうそう、禁止するのはね、うん、簡単なんだけど、
はい、
禁止するとね、うん、せっかく新たなアイデアで、
そうですよね、
面白いね、うん、考え方が広がろうとしてるのがね、
はい、
そこで止まっちゃうからね、
うん、やっぱりある程度のルールっていうのを決めておかなければいけないことですよね。
そうですね、
はい、
今はね、
はい、
そういう中である程度のルールを、じゃあ民泊もしくは、はい、ライドシェアってね、
はい、
それこそみんなの乗り合いのタクシーみたいな形で、
はい、
うん、まあ、どういうところならば、
はい、
そういうのが受け入れられるかというのを考えてるんだけど、
はい、
これからもっと先にね、
うん、
じゃあもっと広がるシェアエコノミーっていうようなことで、
はい、
この後ちょっと話をしていきたいと思います。
はい、それではですね、ここで曲を聴いていただきたいと思います。アバのダンシングクイーン、どうぞ。アバでダンシングクイーン聴いていただきました。
往年の名曲。
はい、私サビの部分だけなんですけども、あ、聞いたことあるってなりました。
これはね、
はい、
本当に世界中の相当な人が知ってる曲でね、
はい、うん、
ミュージカルでも流れてた曲なんですけど、
はい、
いい曲です。
そうですね、
はい、
さあ、ところで、まあ、本題に入っていきたいなと思うんですけども、
さっきね、
はい、
民泊とか、まあ、そういう乗り合いタクシーなんかでも、
はい、
今いろんな動きが出て、
はい、
そして、まあ、規制をしようかとか、うん、ルールを作ろうかっていうような話でなってるけれども、
はい、
しかしいい話だから、
うん、
前向きなことはどんどん進めていった方がいいなと、
うん、
僕は思うんですよね、
はい、
でこれからはね、車とか駐車場とか、
うん、
お家だけじゃなくて、
はい、
例えば千里ちゃんの空いてる時間とか、
はい、
あとはお父さん貸しますとか
お父さん
極端な話だけど、はい、いろんなものをね、
はい、
シェアするっていうのはあるかもしれない、
うん、
この前ね、面白いニュースがあったんですけど、
はい、
長野県の川上村っていうレタスの産地のところなんですけどね、
はい、
レタス農家でむちゃくちゃ忙しい季節は、
はい、
しかし全部の人が忙しいわけじゃないんだよね、
うん、
でその忙しい人は、
はい、
忙しい時にお皿を洗う時間がないと。
あ、
しかしある人はレタスと関係ないから暇かもしれないと、
はい、
その時にちょっとお家の家事を手伝ってくれと、
うん、
で別な時にはレタス農家の人
は
レタスの収穫とか忙しい時以外はすごく暇だったりすると、
うん、
じゃあこの時にじゃあ子守りをしましょうかと、
あ、
お互いの時間をまあシェアをしようというような動きとかが出てきて、
うん、
これは面白いなと思うんですだけど、
はい、
どうですか。
そうですね、結構時間をこう共有して、
そうそう、
いろんなことに役立てれるってことはお互いにとって
そうそうそう
とてもいいことですよね。
そうそうそう、もちろんね、
はい、
昔はね、隣のおじいちゃん、
うん、
そして向こう三軒のおばあちゃん、
はい、
みんな地域で協力して、
うん、
まあ、そういうコミュニティができたからいいんだけども、
はい、
まあ、なかなか今隣は何する人ぞってわからないことがある、まあ、それをある意味埋めるのが、
はい、
まあ、インターネットの技術でね、
うん、
私ここで空いてますと、
うん、
あ、それならこういうルールでやりましょうと、
はい、
まあ、これがどんどん進んでいくと、
はい、
さっき言ったように自分の時間を貸しますとか、
はい、
場合によったら、
うん、
まあ、今日ご飯作りすぎたから、
はい、
それシェアしましょうとか、
あ、
で場合によったら、
はい、
野球の選手貸しますとか、
はい、
まあ、ちょっと無茶苦茶だけど、ね、でもいろんなことが考えられるかもしれないね。
そうですね、
今まではそういう意味ではみんなが自分で自分のものを持って、
はい、
でお互い共有シェアをするってことはなかったんだけど、
はい、
ある意味このシェアをするっていうことはすごくエコなことなんですよね、
はい、
でさっき言ったように、うん、まあ、車もずっと使ってる人ばかりじゃなくて、
はい、
朝だけ使ってる人、
うん、
夕方だけ使ってる人がシェアしましょうとか、
はい、
あとは、まあ、農業のトラクターとか、
うん、
こっちだけ使ってる、
はい、
そして今度はこっちは別の時に使っていると、
うん、
今まではみんな一人一つ持ってたけれども、
うん、
お互いが、
はい、
まあ、限られた資源を共有できるようになるっていうのは、
はい、
一つある意味環境にも優しくて、
そうですね、
お財布にも優しくて、
うん、
そうすると、
はい、
他のものにお金も回せて、
うん、
みんながハッピーになるんじゃないかなと、
うん、
これがね、
はい、
将来の理想的なシェアエコノミーなんですけど、
はい、 私最初このシェアリングエコノミーっていう言葉を聞いた時はなんだろうと思ったんですけども、今回あの敏郎さんがすごくこう柔らかくこういろんな内容を教えていただいたのですごく分かりやすかったですね。
だからね、今はそういう意味では、はい、もちろん試行錯誤の段階なんだけど、
はい、
これから前向きにルールを作っていったら、うん、まあ、受け入れられるところはね、うん、あの受け入れて、
はい、
まあ、下着をシェアするとか嫌ですね。
そうですね、ちょっと
そういうのはできないけど、
はい、
できるものはシェアして、
はい、
まあ、それがね、まあ、これからの時代にありかなと思ったりもします。
そうですね、
はい、
まあ、あのこれから注目していきたいビジネス
ですね。
そうですね、
はい、
はい、さあ本日もあっという間にお時間となってしまいましたけども、
そうですね、
はい、
今日取り上げたシェアエコノミーっていうのは、
はい、
まあ、まだ新しい始まったばかりの動きだから、
うん、
これから先びっくりするようなものがシェアされるかもしれません ね、 ね、何か思いつくことあったら、
はい、皆さんもぜひシェアして共有して、
そう、それでビジネスになりますからね、
はい、
いいアイデアあったらぜひ教えてもらいたいですね、
はい、この番組はタイガー魔法瓶の提供でお送りいたしました。